い、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティの衆議院議員重本守と
アシスタントのドクトルケイカです。
今週もよろしくお願いをいたします。
よろしくお願いします。
ケイカさん、
はい、
今週も臨時国会の会期中ということで、議員会館と、
はい、
ラジオカフェが、
はい、
電話でつながっている状況でございますが、よろしくお願いを申し上げます。はい、京都いかがですか、ゲカさんも。
今日はねちょっと、小雨が降ったりやんだりでね、だけどまたこれもいいですね、秋の、紅葉が少し濡れて、
はい、渋滞がねひどくて、
うん、そうですね、
大変な時期ですけども、
そうですね、まあ、たくさんの方が観光に来られております。
そうですね、はい、私も市内を動くときにはもう車で動くのと地下鉄を組み合わせたりとかして、
はい、
なんとか移動時間を短縮するような、まあ、そんな工夫がもう日常茶飯事なんですけれども、はい、もう本当にこの渋滞問題はなんとかしたいとこですね。
はい、そうですね、
今日はですね、
はい、
まあ、道路の渋滞もさることながら、
はい、
まあ、京都で、まあ、よく、まあ、地域の課題として、まあ、取り上げられ、また皆さんも身近なところにあるですね、空き家のね、
はい、
話をですね少ししたいと思うんですけど、慶華さん のご近所にも空き家ありませんか？
ありますよ、うん、たくさんね、小さい昔のお家が、もうみんな私の町内でもねご高齢になられて、
うん、
もうあと誰もおられなくなったとか、介護施設に入っちゃって空いたりとかいうところも多いです。
そうなんですよね、はい、今だから空き家にしても土地にしてもやっぱりそのしっかりと使われて、
はい、
あるいは世代から世代へ譲り渡され、あるいは売却されて、やっぱり生活の場として、あるいはなりわいの場として、
はい、
まあ、しっかりとこう活用されなければちょっともったいない話ですよね。
そうですね、
うん、国全体としてもその空き家対策というのは、
はい、
まあ、とっても大事なことでして、
はい、
実は特別な法律が平成26年にできてます、
はい、
ただなかなかそのかゆいところに手の届かないような社会的な課題もあって、
はい、
今日はその空き家の話の中でも長屋、
はい、
いわゆる共同住宅の、まあ、一部が空き家になってしまった場合っていうのがですね、
はい、
ちょっと話題にしたいなと思うんですけども、長屋ってありますか？
あります。私とこの町内にもありますね、
ありますよね。
やっぱり京都 の, この古い地域にはたくさんありますよ、
うん
うん、細い路地の奥はみんなそういう感じですね。
そうなんですよね、はい、道路からほんの小さな入り口からずっとこう奥に入ってい ったら、
はい、
ね、住居がたくさんあってっていう昔ながらのそのコミュニティのね、
そうですね、
形跡がまだ残ってるところもたくさんありますもんね、はい、
あります、あります、
例えばそういう長屋とか共同住宅の一部だけがその空き家になってしまって、
はい、
で管理状態が、まあ、あまり良くないようなことになった場合にですね、
はい、
じゃあ先ほど申し上げたその平成26年の空き家特措法っていう法律が適用にならないというね、
はい、
実は問題があるんですよ。
その26年にできたその法律ってどういう感じの内容なんですかね、うん、
これはね、やっぱりその著しく管理状態の悪い物件をね、
はい、
まあ、特定空き家というふうに指定をして、
はい、
まあ、国は基本方針を定め、市町村は計画を作り、
はい、
まあ、その活用を図っていきましょうという、
はい、
まあ、ざっくり言うとこういう法律なんですけども、
はい、
まあ、仮にね、そのなかなか計画通りに、
はい、
活用が進まない、
はい、
もうほったらかしのまんまで、まあ、どうしようもない場合はですね、
はい、
まあ、最終的にはその行政代執行で、その除却処分もできるという法律だし、
はいはい、
その適正に管理しない場合は罰金過料もあるというような法律なんですよね、
はい、
うん、ところがこの長屋というのが この法律の対象になるようでならないと、
はい、
いうことで、実際京都市がその通報を受けて、ここに空き家がありますよ、なんとかしましょうと言って調べた空き家のうち、
はい、
なんと約 30% がそういった長屋の一部の、
はい、
まあ、空き住戸ということで、結構割合が大きいんですよね、
はい、
うん、これをなんとかしなくちゃなんないということを今私も国会議員として、
はい、
今国交省の住宅局といろいろと相談しているところであります、
はいはい、
うん、それで、まあ、法律の適用がなされるかどうかっていうね、まあ、極めてリーガルで専門的なことなんで、衆議院には、
はい、
まあ、我々普段委員会で国会をやっておりますけども、
はい、
じゃあ専門家集団がねたくさんいるんですよ、
はい、
で法制局っていう、まあ、法制度の専門家がいたり、
はい、
まあ、今みたいな問題意識が起きたときに、まあ、調査をやってくれる調査局っていうところがあったり、
はい、
あと A 氏さんなんかはその、ね、警備の部隊ですから、
はい、
そういう部局ですが、まあ、そういった方がたくさん働いてて、まあ、法制局とね今一生懸命相談をしているところです、
うん、
で、まあ、結論からいくと、
はい、
これまで その政府の答弁からすると、その空き家特措法の空き家には長屋は入らないと、
はい、
こう大臣もねご答弁されているケースがあるので、
はい、
なんとかね法律改正をして長屋もそれが読み込めるような条文にしなくちゃいけないなということで、
うん、
今その条文をどうやっていじろうかっていうのこともですね今私の方で検討をやってるところですね。
私が感じるのはね、京都でずっと住んでて、うん、長屋はやっぱ多いですからね。
多いですね、
うん、だけどそれが昔はね空いてもすぐ人が入ってきたっていう時代なんですけど、うん、今は逆にもう空くと入ってこられないっていうことが多いですが、
うん、
活用するためにそこに人が入ってきてくれるといいんだけど、
うん、そうなんです。
ただ老朽化してしまって放置されるっていう状況になると、
うん、
これそのなんか適用されても強制的に何かとかいうのがそこだけ切るわけにいかないですからね。
あね、技術的にはですね、その一部分だけ除却することは
できるんです。
できるんですよ。
あ、そうなんだ。
できるんですよ。だからね、4軒並んでて真ん中1軒だけっていうわけではいかないでしょうからね。まあ常にそういうことでもないんですけども、それと罰金もね、うん、今だから法律の適用になればその30万の過料になるんですけど、
はい、
その市が条例で頑張ってやってもね5万円までなんですよね、
はいはい、
だから抑止力としてもやっぱり条例よりも法律の方が力強いもんですから、
はい、
なんとかその特措法でね長屋対策もできるようなことを今考えているところでありますよ。
結構なかなか難しい。
そうそう。でね、内閣から出してもらうないで議員立法というやり方があって、我々法律を作るのが仕事ですから、
はい、
まあ、議員提案で仲間を募って、これを何とかしようかということで、
はい、
今先輩の先生方といろいろ相談しているところです、
はい、なんかいろんなねアイデアを出してやってみてください。
頑張ってます。空き家とか土地とかの問題たくさんあるん で、
そうです、ね、
この番組でも今後お伝えしていきたいと思います。
はい、
はい、
そんなことでまた志郎さん、
はい、
来週になります。
頑張ってまいりましょう。
はい、
はい、今日もありがとうございました。
はい、バイバイ。バイバイ。